Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さて、ひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードなんですけれども、ラジオだとね絵を見ていただけないのがとっても残念なんですが、全部で38枚、なんともね優しい、そして懐かしいようなイラストが描かれているカードなんです。ということで今日の一枚を引いてみますと、今日の一枚として、出たのが愛のカードです。愛ですね。愛、自分の中からねどんどん人の方に、出していくというふうな愛なんですけれども、どうですか、ついついね人のことを先にして自分のことは後回しにしている人、特にお母さんなんかそんな方多いかもしれませんね。愛のエネルギーはもちろんね人に届けるのはとっても大事なことだとは思うんですけれども、愛のエネルギー出しっぱなしでは自分がどんどんどんどんね乾いていっちゃうんですよ。そしてね無理をしているとねこんな不満が起こってきたりします。こんなにやってあげてるのにとかね、感謝してもらえないわとかね、そういうふうな不満が起こってきがち。これがね気持ちよく循環しているときは OK なんですけれども、もし苦しい、なんでこんなに私ばっかりって思うことがあるんでしたら、この愛まず自分に届けてあげるということがとっても大切です。まず自分から自分を満たすことに OK を出してみませんか？自分を愛する、どうしたらいいんでしょうね。自分を愛すると言って何ができるかちょっと考えてみませんか？今日から一体何ができるでしょうね。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日のゲストです。シングルフレンズ代表の稲葉ゆりさんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
稲葉さんね、なんかとっても素敵な活動をなさっているようですが、
はい、ありがとうございます。
そのあたりからお話伺ってよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。はい、今ですね、先ほどご紹介いただいたようにシングルフレンズという母子家庭、父子家庭の方が仲間と笑顔の輪を広げて、作る活動をしております。
はい、すごいですね。なんかすごく会員さんがたくさんいらっしゃるってお聞きしたんですけれど。
そうですね、うん、今はちょっと450名ぐらいいらっしゃるんですけども、はい、 イベントに出てきていただいて、はい、本当にリアルに大人も子どもも笑顔になろうというのが趣旨なんですけども、はい、やはりなかなかその450名皆さん出てきてくれるということはないんですけども、
そうですね、
実際まあ、150名ぐらいの方には
それでもかなりの人数ですよね
本当なら、ね、もっと出てこれないような人たちに出てきてほしいなという思いはあるんですけども、はい、
もうリアルにでも150名というね、はい、すごいすごい大規模イベントになりますね。
そうですね、必ず子どもが一緒っていうのが絶対なので、大人が一人150人が、大人が150人来ても、その倍以上に膨れ上がるっていうことになるんですね。
大人が150人で、はい、お子さんカウントに入ってなかったんですね。
そうですね、
今おすごいそれは賑やかな。
そうですね、150人全員が揃うことはないんですけど、今までで大人子ども合わせて150人、はい、160人ぐらいのイベントにはだいたい外のイベントが多いので、
そうなんですね、
もう子どもたちは外で遊ばして、大人たちは大人たちでみたいな時もあるんですけども、はい、
なかなかそんな、ね、大人数で遊ぶっていうところも ね、子どもさんも体験もないところだからすごくいい場を作られてるなっていう、
ありがとうございます、
そういう感じですね。なんかどういう思いでそのスタートなさったんですか？
そうですね、私がですねちょっと、まあ、特殊で妊娠中に離婚をしまして、
そうですか、
はい、で生まれた時からもシングルマザーということで、子供が2ヶ月半の時に、2人の暮らしを始めまして、やっぱり子供がまだ小さいっていうのと、はい、あとはもう本当に突然の離婚だったので、パートをしてるまま離婚をしてしまって、はい、もう仕事と保育園の往復だけ、まだ子供も小さいので、当初半年までは仕事場に子供を連れて、仕事に行ってたんですけども、
そこはもう理解していただいて、
そうですね、
すごいですね、
はい、事務所にベビーベッドを置いてもらって、ミルクを作ってっていうのを半年続けて、7ヶ月になった頃に、保育園に入れたんですけども、やはりまだ子供が小さい、で自分も一生懸命働かないといけないっていうところで、まあ、外に出れない日が続くんですね、でやっとこう子供がよちよち歩き出した頃に、一度外に出てみよう、
はい、
でも今思えば不思議な感覚なんですけど、お父さんがいる、ご主人がいらっしゃるところと遊びに行くっていうのがどうしても気が引けたんですね、
その家族同士でっていうことですか？
そうですね、
なるほど、
私は一人やしって、ここの家は普通のなんか幸せなご家族やし、
普通のっていうふうに感じられたんですね、
はいはい、私はちょっと違うよねっていうところで、今までの友達と遊べなくなってしまったっていうのがすごく大きくて、そういった一人親の人たちが集まってるイベントに参加してみようかなと思って行ったんですけども、やはりもうすでに輪ができてしまってる、
そうなんだ、
はい、私子供がまだ小さいので、はい、追いかけ回して、結局1日が終わってしまう、
せっかくイベントに行ってもね、
はい、
子供さん追っかけてたらいつもと変わらない、
そうですね、
ゆりさんにとっての その新しいつながりっていうのがなかなか作りにくかったわけですね、
はい、そうですね、もう本当に挨拶をしただけで、結局はもうこんにちはさよならだけで1日が終わってしまうっていうのを繰り返してたんですけども、なんかその中でどうしたらいいのかな、なんか輪に入れない、すごく人見知りだったんで、
そうなんですか、
はい、この輪にねこうバッと入れる人だったらね、きっとそこで、
そうですよね、
すぐにねお友達ができてってよかったのかもしれないんですけど、なかなかそこに入れなかった時に、どうしたら私友達できるんやろ
う、
どうしたらなんかこう子供にも友達作ってあげれるんやろうっていうところから、自分がその輪を作ってしまえばいいのかなって、
それがすごいそれがすごいと思います。
そうなんですかね、なんかこう自分発信だったらできてる輪じゃなくって、
なるほどね、
はい、一から作れるっていう
自分発信、
はい、
そうですね、
そうですね、なんでそんなことを今思ったのかすごい不思議なんですけど、それ人見知りちゃうやんってみんなに言うんですけど、
そうですよね、今までそういうサークルとかをね、こう仕切ったとか、はい、何かのこうリーダーになられたとかそういうふうなことはあるんですか？
今まではね、一応その、まあ、結婚してた時に、ご近所 の、まあ、主婦の方ママさんとかっていうので集まってこう、イベントというか、まあ、ランチ会しましょうみたいなことはしてたんですけども、
じゃあ一応お声をかけるというかね、こう、はい、旗を上げるっていうのはされたことはあるんですね。
そうですね、はい、やっぱり全然知らない世界ですね、なんかこうシングルマザーって、まあ、世の中にいっぱいいてるのは分かってるけど、どこにおるんやろうとか、
そっか、
はい、果たしてほんまにいてんのかな
なるほどね、はい、多いとはまあ聞くけれど、はい、そのリアルな世界の中で ね、 でねゆりさんとつながるそのシングルマザーの仲間がなかったということですよね、
はい、うん、そうですね、うん、なのでそこで、まあ、自分で作るっていうことがスタートで、うん、本当に自分のため、最初は本当にこんな、なんかの、ね、団体とかにする予定じゃなくて、私の友達が5、6人おったらいいかなみたいな、あ、
そうなんだ、
はい、そういうところからのスタートでした。
そうなんですね、はい、でもここまで、ね、大きな補助隊になっていたっていうことは、はい、やっぱりそれを必要とされる人たちがたくさんおられたわけですよね、は
い、そうですね、そういうところからやっぱり、自分でも感じてなかったんですけども、やっぱりどんどん人が集まってくるっていうところで、なんかどんどんやっぱり、ね、正直今だから言えるんですけど、しんどくなるった時期もあったんですね。
大きくなりすぎて、
そうですね、もう私もフルタイムで仕事してるし、子供も小さいし、
そうですよね、
はい、なんかそんなメールの対応とか、イベントとかもう無理無理っていう、
何百人でしょ。それはしんどいな、
はい、そうですね、やっぱりイベントの前になると、どうしても子供を構ってあげれないとか、そういうことも出てくる、自分の中のジレンマですよね。輪を作ろうと思って、友達を作ろうと思ったのに、子供を構ってあげれないっていうのは、これはいいのかなっていう。
そうかそうか、はい、子供の方に力が注げなくなるという、
そうですね、うん、
予想外のことが起こったわけですね、はい、そうなんですね、はい、やっぱりそれは予想外にどんどん大きくなっていってしまったっていうところが大きいのかな、
ね、本当にあっという、本当にあっという間に100人ぐらいまでなってしまいまして、
それもすごいですよ ね、 ですね、
なんかこう引くに引けないというか、
確かにね。
でもなんかこうちょうどね、魔の2歳児って言われる頃にかぶってたので、
はい、わ、大変
だ、もう子供はすごいこだわりが強くて、すごいわーわー泣くし叫ぶし、でもなんかイベントの準備はせなあかんし、メールは返さなあかんしっていうところで、
一人事務局だったわけですか。
そうですね、
はあ、それも大変ですね、
そこでどうしてやっていったらいいのかなとか、でやっぱりイベントごとになると、突然来られない方とかいらっしゃるので、そういった方の金銭的な負担っていうのも自分にかかってきてたんですね。
そうかそうか、もう自分の先に用意している分が、はい、もう丸々キャンセルになっちゃうから、
そうですね、
そうですね、
なのでなんかこう一生懸命働いて友達作ろうと思ったのに、時間もないし、子供も構ってあげられへんし、お金もないところにさらになんか持ち出しせなあかんし、
なるほど
っていうので、こうね、子供のミルクとおむつだけは必ず確保して、あとはもう私は1日パン1個だけ食べるとか、なんかカロリーメイトを1箱で2日分食べるとか、そういうことをしながらずっと来てました、
そうなんですね、はい、そういうふうな、ま、困難を乗り越えつつもまだ、やっぱりずっと続けてこられたっていうところに、何かやっぱり原動力みたいなものがね、終わりだったんでしょうね。
そうですね、もうやっぱりその自分自分ってずっと自分のために自分のために、私の友達ができたらいいねっていう感じで来てたので、やっぱりその思いがしんどくなるんですよね。なんで私自分のためにやってんのにこんなしんどい思いせなあかんのやろとか。
そうですよね、はい、自分が楽しくって、はい、自分がお友達ができて世界が広がってっていうところからまずはスタートされたのに、
はい、
ね、ちょっとカロリーメイトで何日か過ごすって、はい、すごいですね。
そうですね、なんかもう本当に考えられない世界で、でも外に行ったら明るくせなあかんって、
あ、そっか、
はい、みんな笑ってって言ってるのに私が笑ってなあかんっていう、
それも切ないな。
そうですね、すっごいプレッシャーの中で、
プレッシャーですね、はい、やっぱり代表たるもの、
そうですね、
やっぱりこうみんなに笑顔をとね、はい、リアルであってみんなで楽しくって言ってるからには弱音は吐けないみたいな、はい、
そうですね、
あ、それもなかなか苦しい、
はい、そうですね、だからイベントごとして子供の体調が悪くても連れて行かないといけないっていう、
みんなはキャンセルできるのにね。
そうなんですよ、
子供ちゃんがね、はい、しんどい時にもね、
はいはい、実家とも縁がなかったので、
あ、そうなんですね、
どこにも預けられないっていう中で、突然やっぱりね、子供って朝起きていきなり熱出したりするじゃないですか。
そう、なんか用事のある時に限って、ね、熱出すっていうことはよくありますよね、は
い、やっぱそういうので、ね、子供にも負担がすごい大きくて、自分の生活もすごいいっぱいいっぱいでっていうところで、はい、しんどい時期がしばらく続きました。
そうだったんですね、はい、今日はね、ゆりさんに大切な一曲ということでね、はい、一つ曲を持ってきていただいていますけれども、はいはい、ちょっとご紹介いいですか。
はい、 まあ、メジャーな方ではないんですけども、北海道の歌うたいということで、
北海道の方、
はい、北海道の方が、まあ、全国ツアーをされて回られてる方なんですけども、瀬戸口正樹さんという方で、
はい、
すごく、うん、私あまりそのアコースティックのギターを弾かれてる方っていうのを聞いたことがなかったんですね。
あ、そうなんですね。
で、まあ本当に申し訳ないんですけど、最初適当に聞いてた時に、
はい、
うん、第一声を聞いた瞬間に鳥肌が立ったんですね、
う
ん、
あ、もうズキュンときたんですね。
そうですね。
あ、
そう、その方の歌の中で、うん、すごく子供さんが今小さい子供さんいらっしゃるんですけども、その子供ができて、
はい、
作った曲だということで、本当に子供さんへの愛情っていうところをすごく感じた曲で、当時自分が子供が小さい時に愛せてたのかな、
うん、
この子が生まれてきてこうありがとうって思えてたのかな、うん、自分いっぱいいっぱいやったなっていう思いが、
うん、
すごくこの曲と被って、
うん、なるほど、
はい、本当初めて聞いた時にすごい涙がボロボロ出た曲です、はい、
そうなんですね、はい、じゃあその大切な曲ご紹介します。瀬戸口正樹さんで僕と小さな手。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。 ご自分のためにと思ってね始められた活動で、はい、もう最初はねもちろん楽しくやっておられたんでしょうけれども、はい、だんだん大きく なりすぎてというか、うん、活動自体がしんどくなってきたと、はい、でも今まで続けているっていうね、はい、そこから今までどういうふうな感じで続けてこられたんでしょうか、
はい、そうですね本当にもうしんどい時に、もう正直もうやめようって、はい、思ったんですね。もう私友達できたし、もういいわっていう
そうですよね、
はい、だから本当にね、うん、最初自分の友達が欲しかっただけやのに、うん、なんでこんなしんどい思いせなあかんねやろうって。
だから当初の目的は達してるわけですもんね。
そうなんですね、うん、もう本当にあの自分の友達できたから、はい、はい、終わりみたいなところを思ってたんですけども、なんかその時に、うん、あの周りにねこう、はい、やっぱりその時できた友達に、もう私やめようと思うねんっていう話をしたんですね、うん、そしたら、うん、なんかこうその子もシングルになって、友達が周りにいなくて、なかなか子供と表に出れない時期を過ごしてきた。その中で、うん、その子も人見知りだったんですね、思い切って参加をしたら、はい、新しい友達がすごいできたっていう、で、まあ、その子も含め他の子も、うん、子供がすごい顔が変わったって言ってくれる子が出てきたんですね、なんか毎日すごい寂しそう、学校行っても、うん、保育園行っても、お父さんがいてて当たり前の中で、自分は一人やって思ってた子供が、うん、すごく周りにもこういう子がいてるんやと思ったのか、うん、子供の顔が明るくなったっていう、
ね、
はい、話を聞いた時に、あ、私自分のためにやってたけど、うん、なんかこうやって言ってくれる人いてるんや、ずっと私本当にそんな風に思ってくれてると思ってなかったんですね。
あ、そうなんですね、
はい、自分のことしか考えてなかったんで、でも改めてこう聞いてみると、いろんな人がそうやって言ってくれる、どんどん笑顔が増えてる、で本当に私の知らないところで、あのゆりちゃん大変やから、ゆりちゃん助けようっていうグループができてたんですね。
そうなんだ、いやそう、はい、嬉しい、
それを聞いた時に、あ、私が求めてたわっていうのはこういうわやなっていう、友達だけじゃなくって、困った時に助けれるわっていうのが必要やなって思った時に、あ、私自分のためじゃなくって、これから私のように人見知りをしたりとか、表に出れないシングルの方たちに向けて、この場をどんどんあの、ね、使ってもらって友達を作ってもらおうと思って、気持ちが切り替わりました。
なるほどね、はい、最初はやっぱり自分のね、まあ、もちろんそういう立ち上げる時の動機としてはもちろんね、自分がやっぱり誰かとつながりたいっていうところだけれど、なんかこう目線が違うところに行ったわけですよね。
そうですね、もう本当にあの人の友達の一言で目線が一気に変わりました、
なるほど、そうなんですね、でもお友達もねその知らないところで、あの、サポートグループが、できてたっていうのもやっぱりそのゆりさん の、あの人徳というかね、今まで頑張ってこられてたっていうのをやっぱりみんな見てくれてたんですよね、
ありがたいですね本当に、
すごいですね、なんかもう今だから450人の、だからそのただのなんていうかな、仲良しのお友達っていうのではない、それを超えた、グループになっているんでしょうかね。
そうですね、なんか本当にね、目に見えてなかったんですね、みんながつながってるっていうのが、でもやっぱり自分の周りでもそうですし、この前ねたまたま子供と一緒に入ったファミレスで声をかけられて、誰かなと思ったら、メンバーの子たちが集まってランチ会してるんですよ、
そうなんで、
ゆりさんもって言われたんですけど、私子供の参観やったんでごめんって言いながら、でもそれすっごい嬉しくって、なんか自分がやってきたことってここでこうやってつながってるんやなっていうのが、みんなほんまに友達作ってくれたんやっていう思いがすごい嬉しかったですね。
その子供さんたちの、今おいくつぐらいなんですか？
でも赤ちゃんから、もうお孫さんがいらっしゃるパパさんもいるんですよ、あの、シングルさんってね、シングルマザーだけじゃなくって、シングルファーザーさんもいらっしゃって、一人で子供育ててるお父さんなんですけども、その方はもうお孫さんがいらっしゃったりとか、
ということはお子さんがもう、お子さんを産んでいる。
そうですね、
じゃあもう子供さんの、まあ、ゆりさんとかの子供さんたちの、そのなんていうかな、代ももう大人も多いわけ。
そうですね、もうだから今はね一人で来られてる方とかもいらっしゃって、一人で来られてる方はやっぱり子供の遊び相手とかっていうのを、してくれてますね。
だからもうご自身のお子さんはもう、巣だったわけですね、
そうですね
すごい歴史ですよね、
そうですね、なんか そこの、ね、メンバーさん同士で再婚された方とかもいらっしゃって、
それもいいですね、
それもね本当に入籍する当日にメールをくれて、あそこで出会って1年経った今日入籍しますとかってもらった時に、わー鳥肌立つとか、
感無量、そうですか、なんかその場所を作ったっていうことが、もうなんか仲人のように
そうですね、
そうなんですね、だからもう本当に世代ね、そのご自身と同世代というか、まあね、お父 さんお母さんの世代とその子どもたち、はい、うん、そしてその子ども、
はい、そうですね、
ねえ、はい、すごいですね。
私もね、シングルマザーで育った子供だったので、
そうなんですね、
子供の、ね、気持ちって、まあ、今と、ね、昔とちょっと時代も違うのでわからないですけども、やっぱり自分も寂しい思いをしてきて、はい、なんかこう私がまだ子供の時って、うん、そんなに母子家庭、父子家庭って多くなかったんですね、
う
ん
う
ん、
あ、そうかもしれないですね、
は
い、
だから私だけや、うん、私は一人なんやと思ってやっぱ子供時代を過ごしてきたので、子供にはね、うん、本当ならば、うん、そう、離婚する方とかが減ってくれればいいなと思ってるんですけども、うん、どうしてもやっぱ仕方のないことなので、そうですね、うんうん、だったらもうね、はい、笑って、子供ら一人違うでって私らおんでって、なんか、ね、うん、お父さんお母さんおれへんかもしれんけど、ここにいっぱいおるやんっていう
逆にねお父さんもお母さんもいっぱいみたいな、
そうですね、うん、もうみんなうちのちびも、うん、もういろんな人に怒られて あちこちで怒られてしてるので、
それは素敵ですね、
はい、そういう環境もやっぱ大事かな、うん、と思ってます、ね、
すごい魅力的な環境ですよ ね、はい、
そうですね、
なんかね、よく言われるのが、うん、やはり昔はね、近所のおじちゃんおばちゃんがみたいな話はね、うん、よく言われると思うんですけれど、はい、やっぱり今はねどうしてもお父さんお母さんが自分の、まあ、1人、うん、2人3人ぐらいの子供をもう自分たちだけでっていうのが ね、 ね、うん、多いですからね、
そうですね、なかなかやっぱりうち男の子なんですけども、はい、本当に最初に行き詰まったのが、立ってトイレをするってどうするのっていう、
なるほど、教えられないね、
それどうしたらいいのっていうことを ね、 ね、初めてとは女の子がいてるパパさんなんかは、髪の毛どうやってくくったらいいのとか、
そう、それは本当に私も聞きたいでもパパさんだったら本当に ね、 ね、そこら辺は
そうです ね、
ね、一生懸命ね三つ編みしようとしてもね、は
い、できないですよね、
切ないですね、はい、それもね、でも女の子やっぱりくくってほしかったりするんですよ ね、 すね、
はい、あとはなんかね、うん、ご飯は作れるけど、うん、お菓子がパパ作られへんから教えてほしいっていうね、年頃の女の子とかもいたりとか、
なるほどね、はい、私も教えてほしいなんかどっちかっていうとパパに近いかもしれない、うん、でも本当そうですよね、はい、いろんなお父さんお母さんの価値観っていうのもね、
う
ん、それも本当貴重ですよね、
起こるタイミングが違ったりとか、うん、あ、こういうことを子育てでこの人してはるんやっていうのがやっぱり見えるので、
そうですね、はい、やっぱりそういう一人の父親母親ではなくって、いろんな大人に育ててもらうっていうのはお子さんにとっても、はい、まあ、いろんな物差しが手に入って、はい、なんだろう、視点が広がるっていうかね、
そうですね、
うん、自由度が広がるような気がしますね、
はい、
うん、じゃあね、ゆりさん の、 その最後に、
はい、
ピンチをギフトに変えたというそのギフトを一言で説明するとどんな言葉になるでしょうか、
は
い、
そうですね、うん、もう本当一言で言うならば、うん、仲間人ですよね、
仲間人、
やっぱり自分がしんどくなったのも、正直人がね、いてしんどくなることもいっぱいあったんですけども、それを助けてくれたのもやっぱり人であり仲間であったので、もう本当にそこに限ると思います。
なるほどね、はい、人の輪つながりっていうところで、はい、人の輪の仲間人っていうのがゆりさんを支えてくれたというか、はい、救われたのも結局そこだったなっていうところですね、はい、じゃあゆりさんがそのなんて言うんだろう、自分のお友達作ろうと思って始められた活動っていうのが、はい、もう世代を超えてみんなの中で仲間人を作っていくっていうところにすごい貢献されてるわけですね、
はい、ありがとうございます、う
ん、なんかとっても魅力的な活動だと思います。
ありがとうございます。
これからもね、はい、どんどん広めていっていただきたいなと思っています。
はい、頑張ります。
はい、今日のゲストはシングルフレンズ代表の稲葉ゆりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中、願い。空高く、そう胸にいっぱい宝いっぱい飛び出そうよ。
しんどくなったのも人との関わりだけれども、結果的に自分が救われた、そして宝物として手に入ったのも人、仲間だというお話を、稲葉ゆりさん聞かせていただきました。やはりね、これも辛い経験の後に手に入ったギフトということで、本当に人生はケセラセラですね。この番組はピンチをギフトに変えるナビゲーター泉早苗がお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も 丸い心でお過ごしくださいね。